の皆さん、インターネットサイマルラジオでお聞きの全国の皆さん、
こんばんは。
リトルミュージカルスターズは西東京市で活動しているキッズミュージカルファクトリーのメンバーがお送りします。キッズミュージカルファクトリーは幼児から社会人まで総勢およそ100人の幅広い年齢層でオリジナルミュージカルの公演や地域にミュージカルの楽しさを伝えるボランティア活動などを行っている団体です。リトルミュージカルスターズ放送中はメンバーが実況ツイートをしていますので、放送と一緒にご覧ください。ツイッターアカウントはLMS_KMF です。そしてそして今月のパーソナリティはこちら、
正月でたくさん食べ過ぎて太りました、ゴンドリンです。
イエーイ。
最近どんどん食欲が落ちていってる上村奈子です。
危ない、危なくない、それは。食べた方がいいよ。
食べてはいるんですけど、もう寝かし食べ過ぎてたから最近標準になったかなと。
冬眠に向けて多分たくさん食べた方がいいですよ。
ありがとうございます。
ではよろしくお願いします。
うちな、あんたのことを知りたいねん。
うちもな、自分のこと話したいねん。
ずっとけ語り道。
年も明け2019年を迎えました。改めて
明けましておめでとうございます。
2019年は5月から新元号に変わる年です。いろんなことがあった平成の30年間ですが、新たな未来に向かって日本はどう変化していくのかという少し真面目な内容について、パーソナリティの私なことりんくんなりに考えていきたいと思います。
はい、日本の未来にね、
はい、固い内容なんですけど、はい、でも一概に日本の未来と言っても分かりにくいと思うので、今回は2つの時事テーマを用意し、クイズ形式で日本の今の政策について考えていきます。
はい、政策についてね、はい、考えていきたいと思います。
では1つ目のテーマをりんくんよろしくお願いします。
はい、一つ目のテーマは軽減税率です。
はい、説明をお願いします。
はい、軽減税率とはですね、
はい、
酒や嗜好品を除き、食料品や教育費、その他生活に最低限必要なものには消費税を軽減とするということで、標準の税率よりも低く抑えた税率のことです。
なるほど。
日本ではですね、今年の10月1日から、
はい、
消費税が 10% に上がるんですよ。
はい、
そこで、軽減税率が使われて、
なるほど、
その食料品や教育費、その他生活に最低限必要なものには 8%、
はい、
で、それ以外の、酒や嗜好品等ですね、それには 10% という形で、はい、軽減税率対象か対象外かっていうので、去年あたりからですね、ニュースとかでずっとやってる内容ですね。
そうですね。
ここでそのクイズを出していこうと思います。
はい、はい、お願いします。
第1問、デレン、ミネラルウォーターは軽減税率対象なんですよ。
おお。
そこで、はい、水道水は軽減税率対象か対象外か、どちらでしょうか。
水道水も生活にとってすごい必要だと思うので、
うん、
軽減税率対象ない。
べっべー、これはね、対象外なんですよ。まあ理由としては、古や洗濯といった飲食用以外の使い方があるので対象外ということらしいです。
納得できないですね。
いや、まあ納得できないんですけど。そうですね、
はい、
まあ、その一応理由があるということで。
なるほど。
まあ、僕は政治家ではないのでその詳しいところまではわからないのですが、
そうですね、
まあ、ちょっと気になるところではありますよ ね。
私にとってはミネラルウォーターよりも水道水の方が生活必需品といっても過言ではないんですけど
過言ではない。いや、まあでも、まあ、確かに、でも言われてみると風呂や洗濯っていったのは、まあ、うん、本当にね、最低限の生活、生きるか死ぬかで言ったらどうなのかなって、
食べる方が先なんですかね、
かなっていうのは思いますね。
難しいですね、そこの線引きが。
そうですね。それでは次、はい、第2問に行きたいと思います。
はい、お願いします。
第2問、じゃらん、酒や嗜好品と言いましたね。
はい、
あのアルコールは、軽減税率対象外なんですよ。
はい、まあ、それはそうですよね。
はい、ノンアルコールビールは軽減税率対象でしょうか、対象外でしょうか。
ノンアルコールビールも嗜好品の一つだと考えるとすると、
うん、
軽減税率対象外。
ベッベ
ー2
問連続で間違えましたね。はい、これは軽減税率対象内なんですよ。対象なんです。
なんでですか。
多分わかんないんですけど、まあ単純にこうアルコールが入ってない度数がもう極めて少ないんで、お酒っていうこう缶にラベルの貼ってあるじゃ、貼ってあるじゃない、書いてあるじゃないですか、
はい、
お酒って丸い、
そうですね、
それが書いてないからなのかなって。
あ、じゃあジュースとかも軽減税率対象ないな
んです、ね、そうそうそう、対象なんですよ。
どっちかというとノンアルコールビールはアルコール飲料っていうよりジュースと近い扱いなんですね。
そうなのかなっていうのは思いますね。
なるほど。
なんかこうちょっと飲み放題とかね、
はい、
大変かもしれないですよね。
そうですよね、うん、なんか普通今までの飲み放題って、
うん、
お酒も飲めるしソフトドリンクも飲めたじゃないですか、うんうんうん、でもその税率が変わっちゃうってことはもうお酒しか飲めない飲み放題と、
うん、縛りがね強くなっちゃうかもしれないですよね。いちいちだってこう税率変えてどうこうっていうのはどうなのかなって
できない
と思うんで、だからこう、ウーロン茶で休憩みたいな文化がなくなるかもしれないですね。
じゃあもうお冷やを頼んで休憩するしかなくなるってことですか。
そうそう、お冷やオンリーです。
いや、もうそれかもうお酒ばっかり飲み続けて
そう、
もう潰れる人が続出するかもしれない。
そうですね、ちょっとそうかもしれないですね。そこら辺は、
まあ、そこら辺はどうなるのか、
どうなるのか
ちょっと気になるので、はい、
調べてみたいですね、
はい。
まあ、あの増税はですね、はい、そもそもこの軽減税率とかの話で、
はい、
対策でのお金予算がすごい多いんですよ。
あ、その増税すること、
そうで、あのレジとかがこう一個一個こう税率が変わってったりする可能性があるんで、
はい、
そのレジとかにこうデータを移したりとか、まあ、そういうプログラミング作業っていうのがすごいお金がかかるので、
はい、
こう目先の税収にはつながらないんじゃないのかなっていう、はい、こうだから当面の税収目標なのかなっていうのは感じますね。
その税率が増えるとやっぱりお金使いたくなくなっちゃうと不景気になっちゃうかもしれないじゃないですか、うんうんうんうん、それを防ぐために商品券とかも配るっていう話を聞いたので、
は
い
は
いはい、結局お金を使っちゃってますよね、
うん、そうね、だからなかなかすぐに税収アップにはつながんないんじゃないのかなって思いますね。
難しいですね、
はい。
まあ、10月までに心構えとお財布の準備をしていきたいですね。そうですね、
ぜひしてください。
はい、ありがとうございます、
はい、
では2つ目のテーマいきます、
はい、
2つ目のテーマはじゃじゃん、18歳成人についてです。
おお、タイムリーじゃないですか、割と。
あ、そうですね、私が今19歳なので、
うん、
まあ、来年、まあ、20歳成人になりますけど。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、早いか
まだまだ19歳なんですけど、うん、で18歳成人というのは、
うん、
2022年の4月に施行されるんですけれど、
ほうほう、
今の中学2年生が18歳になった時に成人扱いに変わるんですね、
うん、
でその時に18歳だけじゃなくて、
うん、
今19歳20歳から今の中2から高1の3世代が同時に成人扱いになるっていうことなんで、もう私今19歳なんですけれど、うん、もう2022年には今の年齢でも成人扱いと思うとなんかすごい複雑な気持ちですね。なんか成人なのか成人じゃないのか、
うん、
よくわからないっていう、うん、でもそもそもなんで18歳成人っていうのが可決されたのかっていうと、うん、この間参政権が18歳に引き下げられたじゃないですか、
はいはいはい、
それと参政権の年齢と成人年齢を統一した方が自然なんじゃないかっていう考え方があって、
うんうん、なるほど、
はい、あと他の外国の結構先進国、
うん、
イギリスとかドイツ、フランス、ロシア、うん、あとアメリカのカリフォルニアとか ワシントンなどでは18歳成人なんですね、うん、で20歳成人の方が少数派で、
そうなんだ、
そういう外国とかの先進国に合わせた結果が18歳成人という動きなのだと思います、
は
い、
なるほど。
ではそこで18歳成人になることで、
はい、
なんか年齢、成人の年齢だけじゃなくていろんな細かいことが変わっていくんですけど、
ああ、そうなんですね、
はい、それをクイズ形式で発表したいと思います、はい、
イエーイ、
イエーイ。では第1問、
はい、
じゃらん、18歳は一人でローンを組めるでしょうか。
てか今まで組めてなかったんだ。
そうなんですよ、今までは20歳以上。
じゃあ組めないで。
ブッブ
ーブッブーの言い方ね
そう、組めるんですよ。
あ、組めるんですね。
組めるようになるんですよ、
はあ、
はい、だからその大学に入学とともに、
うん、
一人暮らしのお部屋を、
ね、
親の承諾なしに借りて家を飛び出す18歳が
独身
するかもしれない
じゃあ、こう夢を追いかけたミュージシャンになりたいみたいな人も、
はい、
こう上京したら一人暮らしできちゃうと。
そうですね、
も
う親に言わずに勝手に。でも親もびっくりしちゃいますよ ね、
ね、
なんか気づいたら
18歳で借金背負ってるみたいなね。
それはどうなんですかね、まあ、まあ、いい意味で夢があるけれど、
ね、
現実的に考えてちょっとできるのかどうかっていうのはやっぱり
難しいかもしれないですね、
まあ、その個人の経済力とかにもよるかもしれないですけど、
個人の努力によって
そうですねはい、では次の問題いきたいと思います、
はい、
だらん、結婚の年齢は変わるでしょうか。はい、今は男性が18歳以上、うん、女性が16歳以上なんですけど、うん、18歳成人に引き下げられるということで、その結婚の年齢は今のままなのか変わるのかどうか、どう考えますか。
変わってほしいです。
変わってほしい、
うん、
なんかこう、というと
今の現代社会で、
はい、
その差がある理由がちょっとわからないかなっていう感じがするので、変わらなか変わって18歳統一とかになってほしいかなと思います、
はい、男女差別みたいな感じがしますもんね。
そうそう、そういう感じがちょっと。
なるほど、じゃあ何歳に統一されると思いますか。間を取って17歳とか16歳とか。
18歳成人だから18歳じゃないですか。
そうですね、はい、その通り大正解でございます、
はい、や
った、はい、18歳に統一されるんですね。
へ
え。実は結婚年齢っていうのは、うん、明治31年からずっと18歳と16歳で変わっていなかったんですけど、これが変わるんですね。その、まあ、男女差別をなくすっていう意味で18歳に統一するっていうことはいい意味で、うん、
いい流れっていうか、はい、その18歳成人のいいことなんじゃないかな。
そうですね、いい面だと思います、うん、あと成人年齢も実は明治9年から140年間ずっと続いて、20歳成人だったんですよ。
そんな長いんだね。
成人年齢も結婚年齢も明治からもう長年続いてた歴史なんですけど、うん、それが平成の終わりとともに変化を遂げるという
すごい言葉だねなるほどね、はい、
はい、
確かに、
まあ、悪い面もあるかもしれないんですけど、
うん、
その結婚年齢とかもいい面もいっぱいあると思うので、
うん、
うん、まあ、変わっていくってことですね、
うん、
はい。でも私はちょっと物申したいことがあって、
物申す、はい、
ちょっと問題があるんですよ、
はい、
その問題というのは成人式はどうなるのか問題です。
ああ、なるほど、
はい、
確かにね、3世代だっけ。
そう、さっきもお話ししたんですけど、うん、その2022年度の成人式はその18歳19歳20歳の3世代同時に起こるんですか、うん、って起きる、うん、
やらなきゃね、はい、いけないんだね、
はい、
いや、なんか僕が去年成人式やった時も、
はい、
あの西東京市民は2回やるんだよ。
そうですね、木漏れ日ホールで。
そうそうそう、だけど3世帯 3つの年代同時ってことは6回
6回もやらなきゃいけない。6ステ
木漏
れ日ホールで6ステ
しないといけない。
そんな私たちでもそんな6ステなんてやったことないのに
それはちょっとね無理があるかなって。
そうですよね、うん、あと振袖とかも、
あ、
もう3世代も 同時に貸せる振り袖が日本にあるのか、うん、
なんか年功序列でいいのが取られていて
20歳から優先的に
そうそうそう、どうぞ。でこうなんか、年下がいいの着てるとあいつなんだよみたいなちょっと呼び出せよみたいな、
成人なのに
そうそう、二次会とかで呼び出されるかもしれない
、そういうの複雑な問題とか
問題もあるかもしれない、
ありますよね、うん、あと18歳の1月って高校3年生だからセンター試験があるじゃないですか、もう受験生なのに成人式なんかやってる場合じゃないじゃないですか、うん、
やってる場合じゃないですね
なんかそういう面を見て、うん、その今の20歳くらいの若い人たちも18歳成人について反対派の人が結構多いみたいなんですよね、
そうですよね、まあそれは、は
い、まあいろんな難しい問題があるんですよね、
うんうん、確かにね
まあでもやっぱり18歳成人はやっぱり参政権もそうなんですけど、うん、まあ、少子高齢化社会だからこそもっと若い人、うん、未来を担う若い人が自覚と責任を持ってあと選挙に参加してほしいとか、うん、 そうですね、そういった願いも込められているので、
選挙に行ってこう自分らが、ね、責任あるんだっていうことを分かってほしいですね、
はいはい、以上ずっこけ語り道でした。
子供ミュージカルワークショップ企画最終回、今月のパーソナリティ私ゴンドリンとアシスタントのナコさんですね2人がアシスタントとして子供ミュージカルワークショップの公演に携わりました、
はい、
そんな私たちがアシスタントとして稽古や本番を終えて感じたことを語ります。そして本番直前の緊迫した楽屋で出演者にインタビューしてまいりました。本番直前ならではの緊張した生の声をお聞き逃しなく。それでは12月本番中に楽屋で撮ったインタビューを早速聞いてみましょう。
役名、学年、名前を教えてください。
マリナ役6年の藤井里穂です。
夏美役6年の原明穂です。
はい、ありがとうございます、本番当日ですが、気分を教えてください。
まだあまり実感がないんですが、本番はたくさんのお客さんが来るのでマリナ役を成功させるように頑張りたいです。
私もあまり実感が湧いていないけど間違えずにできるか不安だけど頑張ります。
はい、ありがとうございます。役名と学年と名前を教えてください。
はい、有役の5年花島千穂です。
はい、ありがとうございます。本番当日ですけどどうですか。
すごい緊張してるんですけど、お客さんになんだこれって思われないように頑張ります
はい、ありがとうございます。頑張ってください。役名と学年と名前を教えてください。
役名は舞台監督です。6年2組鈴村志門と申します。
ありがとうございます。本番当日ですか、どうですか。
ものすごく緊張しています。でも仲間たちの元気な明るいテンションに助けられ、全力でやっていきたいと思います。
ありがとうございます。役名と学年と名前を教えてください。
ロック役の桑原静香6年生です。
はい、ありがとうございます。本番当日ですが気分どうですか。
緊張してるけど頑張りたいと思います。
はい、ありがとうございます。役名と学年と名前を教えてください。
よしこ役をする6年の池田玲香です。
はい、ありがとうございます。本番当日ですがどうですか。
とても緊張しているんですけど楽しく演技とか歌をできたらいいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。頑張ってください。役名と学年と名前を教えてください。
役名は学級会で頭を叩かれます多田さやかです。
はい、
4年です。
はい、
私は国語が嫌いな少女です。石橋さとかです。4年生です。成績表で算数が嫌いな役です。4年の今野桃奈です。
はい、本番当日ですがどうですか。
すごく緊張しています。
噛まないように、国語を噛まないように怖いです。
なんか失敗しないかすごい心配です。
はい、じゃあ頑張ってください。
はい、
中学生にもインタビューします。学年と名前を教えてください。
中学3年生の森小鳥です。
中学2年生の板橋彩香です。
はい、本番当日ですけどどうですか。
出る出番は少ないんですけど、小学生たちのいい舞台を作れるようにかっこよく踊りたいです。
はい、2年前も同じ作品をやって、懐かしさもあってちょっと変わったところもあって面白いなって思ってます。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
お名前と学年と役名を教えてください。
6年の村松杏奈です。役は萌香です。
次が最後の公演となりますが、意気込みをお願いします。
と今自分が持っている力を全部出し切りたいです。
ありがとうございます。頑張ってください。お名前と学年と役名を教えてください。
4年の馬淵結衣です。幻の少年役です。
次が最後となりますが、意気込みをお願いします。
最後なので楽しくやりたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、どうですか、聞いてみて、みんなの生の声、はい、
公演が終わってからまだ2週間くらいしか経ってないんですけど、うん、年越しちゃったじゃないですか、ね、なんかすごい昔のことのように、
すごい昔のように感じるよね。
ですけど、
う
ん、でも今なんか声を聞いて、なんかあの時の風景が蘇りましたね。
なんかこうね、みんな緊張してるって言ってたけど、そんなに緊張してないんじゃないかな。
楽しみながらやってましたよね。
すごい楽しそうだったなって、はい、でもこういろいろね、事件とかあってね、
はい、
高熱出たりとか声出なくなったりとか大変そうだったけど、はい、
大変でしたよね、うん、
でも最初の稽古始めの時、はい、挨拶した時に、はい、みんなこうこの子たち大丈夫かなって正直思ってたんだけどでも本当に本番の時はもう堂々とお芝居して歌って踊ってってやってて、うんうん、よかったなって、ね、すごい成長したなって感じました、
はい、なんかダンスとかお芝居とかももちろんだけど、うん、なんか人間として人としてすごい一回りみんなが大きくなったなって、ね、うん、大きくなったなって思いましたね、
うん、なんかやっぱりこうキッズの本番とかだと、
はい、
こうやっぱどうしても中高生メインになっちゃうじゃないですか。
そう
ですね、
はい、
でその中でこうやっぱ小学生だけで一つの作品を作るっていうのは、はい、すごいなんか小学生たちのなんていうの、格好の成長の場になったんじゃないのかなって、
はい、そう思います。うん、はい、
なんかでもさ、その事件でさあの熱出した子がね、
はいはい、
その 2日目かの 3,4、はい、回目の公演がちょっと出れるかわからないみたいなになって、はい、そのゲネプロがねその日の朝にあったんだけど、はい、それを中学生のシーンでたまたま出てたニコちゃんっていう2年前のワークショップで同じ役をやった子がいて、
はい、
もうその直前にセリフを頭に入れてみたいなやって完璧だったね。
すごかったですね、うん、私はだったら絶対あんなことできないなと思いました、
うん、僕も1ヶ月で忘れちゃうんでちょっとすごいなって。でそれもなんかこうね、
はい、
同じ作品をずっとやってるから、こうなんていうか、どんどんどんどん先輩がいて先輩がいてってなってきて、こう歴史を感じましたね、
う
ん
う
ん、
はい、もう小学生だけじゃなくてその中学生の成長も感じられて、
うんうん、
すごい感動して泣いたアシスタントもいて
、ね、浦野さんがね涙したっていう
、はい、すごいワークショップならではの成長を感じられたし、
うんうん、
よかったですね。
まあ、だからこうやってその最初は小学校からやって中学校でまた出て、はい、でまたそれアシスタントとしてとかやって、こうだんだんだんだんそのワークショップっていうのがこう縦のねつながりがどんどんできるようになって、すごいいいなって思いました、
うん、そうですね、続いていってほしいなって思うし、うん、今回ワークショップに出た子はこのワークショップで学んだことをこれからの発表会とかにどんどん生かしていってほしいなって、
ね、5月の、ね、20周年の企画で、あ、企画じゃないですね、発表会で、はい、発表会で、その小学生たちも中高生もちろんなんですけど、はい、小学生たちもみんなでこう盛り上がっていったらもうすごい20周年だし、ね、発表会になるんじゃないかなと思いました。
はい、
以上子どもミュージカルワークショップ企画最終回でした。それではここで1曲お聴きください。子どもミュージカルワークショップの本番で小学生たちが歌った田中知恵作曲卒業です。
そんな時は友達のこと、先生のこと、この学校のことを思い出そう。そしてゆっくり一歩一歩自分の道を進み続けよう。
ただいたのは卒業でした。
ここでお知らせです。キッズミュージカルファクトリーは今年で20周年を迎える20歳成人ということで、2019年5月5日日曜日、6日月曜日にキッズミュージカルファクトリー20周年記念ミュージカル&ライブが宝屋木漏れ日ホールメインホールにて上演されます。キッズミュージカルファクトリー20周年の歴史に思いを馳せつつ、キッズミュージカルファクトリーのこれからのさらなる成長を願って、下は幼児から上は社会人まで総勢約100人が歌い踊ります。20周年ならではの迫力のある舞台をぜひ見に来てください。そしてそしてリトルミュージカルスターズはフェイスブックページがあります。キッズミュージカルファクトリーのイベント情報やレッスン、収録風景を更新していますので、ぜひぜひご覧ください。フェイスブックページはリトルミュージカルスターズと検索すると出てきます。ぜひフォローやいいねをよろしくお願いします。次回のリトルミュージカルスターズは2019年2月18日月曜日夜10時30分からです。お聞き逃しなく。